今日のお話、メイスン北見がお送りします。この番組は和歌山県青年僧の会のご協力によって毎週県内各寺院の僧侶の皆様にご出演いただいています。今回から4回にわたってご出演いただきますのは、海南市にあります浄土宗千勝寺のご住職でいらっしゃいます田原龍玄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田原さん、かなり緊張されている。
十分緊張しております。
そうですか。でも以前にもなんかこういうね、浄土宗のラジオ番組にご出演いただいたことがあるそうですね。
それも緊張します。
やはりこういういつもと違うシチュエーション、環境の中で喋るっていうのはね、ドキドキ緊張するもんですよね。
あんまり好きじゃないですね。緊張しますんで。
やはりご住職の中でもね、お話が大好きで、もういとも簡単にペラペラっとこう喋る人もいれば、お話するのは実は苦手なんだっていう方もいらっしゃるんでしょうね。
ですけどね、ここに今つけてるけども、
はい、
総本山町の布教師ですんで、お話は真剣にさせてもらってるんですが、
ね、
あんまり好きではない。
それが本心ですね。はい。さて、田原さん、お名前を龍玄さんとご紹介いたしましたが、
はいはい、
これ普通に読みますと田原貴彦さん、
ね。はい、そうです。昔は田原俊彦だったんですが、
何がですか、俊ちゃんですか、貴ちゃんですね。
子供の頃は貴彦ですが、お坊さんで出家しましたら、そういう読み方になりますんで、
はい、
龍玄というふうに思います。はい、
小里編の龍鷹っていうですね、龍、はい、吉鶴の龍ですが、で、玄が彦左衛門の彦。
そうです。
と書いて、龍玄と読むんですね。難しいですね、これは。
そうですね。なかなか、龍玄と呼んでくれる人は少ないですね。
そうですよね。はい。現在43歳とお聞きいたしました。はい。はい、ご住職になられて、どれぐらいになるんですか？
父親が昭和60年に亡くなりましたんで、61年からですので、
はい、
14年と。15年ですね。
いうところですね。28歳の時からですか。
はい、
じゃあ、28歳での住職っていうと、若い方じゃないんですか？
そうです。うん、もう、周りのご老僧方とお付き合いするのが大変でした。
もうその当時から、その住職見習いっていうんですか、この世界には入ってらっしゃったわけなんですか？
入っておりました。大阪の方の高校卒業してから、大阪のお寺へ修行に出まして、そこで出家しましたんで、
はい、そうです
か。なっておりました。
でもなかなか若くしてご住職ということで苦労もあったかと思うんですが、この千勝寺さん、
はい、
これもまた字をご説明するとしますと、もっぱらというね、専門の線に、章、
はい、
が、一人称、二人称の章ですね、のお寺、千勝寺、
はい。
どちらにあるお寺なんですか？
海南市の蒙古というとこなんですが。
蒙古と書いて、
蒙古です。
蒙古。
は、はい。いわゆる、野上町と、岸川町の、
はい、
もう、母市の方になるんですね。
もう海南市でも、
橋です。
ね、
もう、
はい、
もうすぐ行けば、岸川町になりますね。
そうですか。そういうところにある千勝寺、
はい、
もう歴史の古いお寺さんなんですね。
そうですね。だいたい400年余りですね。
そうですか。はい。そこのご住職、田原龍玄さん、今回から4回にわたってお話しいただくテーマが、生かされて、
はい、
というテーマなんですよね。
はいはい、
これは、やはり人間は、自分で生きてるんじゃない、周りから生かされているということで、理解してよろしいですか？
はい、そうです。なかなかそういう気持ちになれないもんですけどね、人間というのは。けれども、やっぱり、いろんな人に迷惑をかけながら、罪を作りながら、そして、自分がこうして生かされているということに気づいていただきたいかなと思いまして。
はい、初回の、まあ、今回のお話なんですが、田原さんの、まあ、今までの生い立ちっていうんですかね、僧侶となられた経緯を簡単に教えていただけますか？
はい、今の海南市の千勝寺で生まれることは生まれたんですが、3歳の時に、両親が離婚しまして、 父方の方に引き取られまして、そして、それから、まあ、学校を卒業したんですが、はい、高校卒業した当時に、
うん、
いろんなちょっとお金の事情がありまして、大学の方行くお金が出せないということで、うん、大阪のお寺の方へ修行に出されまして、その時まではまだ生みの親と今の育ての親がこういてるとは全然知らなかったんで、ある時に何かの事情で戸籍謄本を取りましたら、そういう風に載ってましたんで、これはおかしいなと思って、いろいろ聞いたんですが、そしたらまあ、その当時はまだ貴彦って言われてましたんで、貴彦の産んだお母さんは別にいてるんやと言われまして、その時はだいぶ、
ショックだった。
ショックは大きかったですね。そう。産んでくれた産みのお母さんも恨んだこともありますね、その当時は、最初は。まさか自分がそうではないと思ってます。
で、まあ、育ってくれたご両親にいろいろとお話は聞いたんですか？
そうですね。その、両親はあんまり言わないんですけども、その、産みの母親の親、おばあちゃんですね。おばあちゃんが、もう、一応、二十歳過ぎたら、私、孫になりますんでね。孫に、ほんまの本当のことを話そうかと言うてたんやけども、それまでに分かってしまったんで、で、
まあ、
いろいろと教えて。
ですか。で、田原さん、先ほど、産みの親にね、まあ、言葉悪いかもしれませんが、見捨てた産みの親を一時期恨んだというお話だったんですが、心境の変化というのはあったんですか？
ありますね。今も私、今、子供5人おるんです。あ、4人おりますが、自分がまあ、そういう父親になってみて、そして、子供を育てるとか、そういう大変さというのが、身に染みて今分かってる時なんで、これはもう、かえってありがたいかなと思ってね、海のお母さんが心配して、元気で心配してくれてるし、育てのお母さんがいてるし、師匠の奥さんもお母さんになるし、3人のお母さんが心配してくれてるし、
ものは、
これはありがたい。そうです。ありがたいことです。
はい。ということで、今回から、田原龍玄ご住職にお話を伺っております。
はい、名寸北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市6番町、名寸北にへどうぞ。
浄土宗千勝寺ご住職の田原龍玄さんでした。今日のお話、この番組は名寸北にがお送りしました。今日のお話、メイスン北見の提供でお送りします。この番組では毎週和歌山県青年僧の会のご協力によって県内各寺院の僧侶の皆様にご出演いただいています。今週も海南市にあります浄土宗千勝寺のご住職でいらっしゃいます田原龍玄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、2回目ということになりました。テーマは生かされて、全4回シリーズでございます。はい、まあ、2回目ということでどうでしょうか。ちょっと緊張もほぐれてまいりましたか？
まだまだ緊張してる。
そうですか。はい、田原さんは浄土宗千勝寺のご住職、そして総本山知恩院の布教師という肩書きでもあるんですよね。はい、これはどういうふうなお仕事をされるんですか？
総本山知恩院には こういう布教師というのは、普通の人じゃなくて、これ資格を持たな、
慣
れないんで、
はい、
試験を受けて、
うん、
それで認められたら、そしたら、教員のいろんな行事ある場合に、
はい、
そこ行ってお話をさせてもらったり、とか、するんですね。
ほうほうほうほう。
と、一般のお寺さんで、お彼岸とか、いろんな行事ある場合に、ちょっと話に来てほしい、
はい、
頼まれたりする、
そういう、
そうまあ、資格ですね。
そうですよね。お話しするのは苦手なんだということを先週お伺いしましたが、でも、やはり自分の土俵の上に上がって、布教師ということでですね、大勢の方を目の前にして喋るときには、また違った喋り方になったりするんでしょうね。
そうなりますね。
ねえ。うん、やっぱりこういう場合は、何を聞かれるかなっていうような、
ありますね。
ねえ。
もう昨日からもう夜も寝れるやん。
そうですか。さて、佐原さん、先週のお話の中でですね、はい、高校を出て大阪のお寺さんへ修行に出たという、はい、そんなくだりがございましたよね。
はい。はいはいはい、それで、高校卒業して大阪のお寺へ、うん、まあ、放り出されたみたいなもんで、授業に行けと、
うん、
一回来てもらって。
もう、小さい時から、その後を継ぐということは、もう言われていたわけなんですか？自分でも心に決めていたわけなんですか？
いやいやいやいや、
うん、
もうあとは絶対に坊さんにはならないと、決めてたんです。
小さい頃、ちなみに夢っていうのは何かあったんですか？
夢は、別に何も、
こんな仕事したいとか。
やっぱり、その当時はね、学校の先生なんかなりたかったなと
思う
か、一番昔はタクシーの運転手さんか、はい、電車の運転手さんか、ああいうの好きだったんで。
乗り物が好きで。はい。
そういうので、思ってたんですね。
絶対、あとはするもんかと。
思ってました。
当初思ってらっしゃったんですね。
う
ん、
思ってましたけども、まあ、いろいろ家の事情もありまして、まあ、そのお寺へ、修行に行けと、言われまして、
はい、
まあ、修行に行ったんですけども、なかなか、まあ、年に正月とお盆過ぎと、2回しか実家へ帰らせてもらえないんで、あとはもう年から年中、
もう住み込みっていう。
住み込みでついて、はい、師匠について、いろいろお世話せんなんし、車の運転で運転手せんなんし、
はい、
で、あんまり喜んでというか一生懸命してなかったような気もするんですけどね。
まだまだ、まだ当時は心をですね、その僧侶の世界じゃなかったわけですね。
うん、そうです、
うん。
それ、そのお寺さんでは師匠も多少若かったんで、お経とかそういうのは一切教えてくれないし、
うん、
覚えたかったら自分でお経の本開いて勉強しなさいと、
はい、
そういう教えのお寺さんでしたんで、
うん、
怒られるのは兄弟子からはどんどんどんどん口ででなくて、手で怒られるんで、昔の縦社会ですんで、殴られ、まくりましたけども、それでやはり18、19ぐらいではやっぱり嫌でしたんでね。
うん、
で、ある時に、朝はとにかく早く起きて、保護の掃除をするのが私ら弟子の仕事ですんで、うん、やはりその当時は眠たいんです、朝起きるのが。
はい。ちなみに何時ぐらいに起きてらっしゃったんですか？
その当時でも6時ぐらいでしたけどね。でも6時でもまだもっと寝たいぐらいですね。だから、やはり寝坊したりするんです。で寝坊して、ある日ですけど、寝坊して、
うん、
あ、これはしまったと思って、慌てて掃除にかかった時に、その寺の住職の奥さんが元に起きて掃除をされてたんで、これはまた後で怒られるかなと思いながら、とりあえずは掃除を片付けてまおうと、
うん、
と思っていた時に、 この、あの、アマドありますね。アマド、朝、アマド開ければ、うん、この、朝日がこう入ってくるんですわ。いつも掃除してますんで、部屋っていうのは、あの、ここでもそう思いますけども、そう誇りはないように思うんですけども。
うちのスタジオは誇りだらけです。はいはい。
太陽の光がこう入ってきたら、そこだけこう、埃がぼわーっと見えるんです、はい、
うん。
あ、これは自分の心もそうかなと思って、
うん、
自分の心も普段は綺麗やと思ってるけども、そんな、あの、お寺でいても嫌やとか、うん、なんとかというのが、こういう光に照らされたら、こう、見えてくる、普段は隠れてる、この心じゃないかなと、うん、まあ、あの、気づいたことが、ありまして、それがずっと今でも、あの、頭に残ってるというか、あの、その誇りが、ものすごく、自分の心の誇りみたいに見えまして。
そうですか。やはり、いつも、あの、その一筋の光に照らされた誇りを、やはり大阪の修行で教えられた部分なんでしょうね。
だから、それが、私らようお話しさせてもらうのが、
うん、
あの浄土宗ですんで、阿弥陀様のお光に照らされたら、皆さんのいくら賢そうにやっていても、うん、本当は汚いんだよ、
はい、
それに気づかない、いかないということをね、お話しさせてもらうんですけどね。
そうですか。和歌山放送のスタジオには光が差し込んでないんで、よかったな。安心しながら、今日は締めたいと思います。浄土宗天照寺のご住職、田原龍玄さんでした。また来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市六番町、フェイスン北見へどうぞ。
今日のお話、この番組は、名寸北見の提供でお送りしました。ご案内は、小川隆夫でした。